突撃瀬戸の元気商店。こんにちは、高橋千恵子です。突撃瀬戸の元気商店はパーソナリティが商店街を訪れ、お店の紹介はもちろん商店街全体を応援する番組です。今日は中央通り商店街の東県本店をご紹介します。この場所は248号線はずっと東の方に来まして、新名橋のあるところですね。ちょうど瀬戸川を挟んで招き猫ミュージアムの向かい側になります。なんか老舗という感じの店構えです。外のウィンドウにはもう素晴らしい焼き物がね飾られています。そしてその焼き物の上にこの東県本店のおすすめの和菓子載っていますね。さあ、お店の中に入ってきました。お店の中のショーケースの中にはもう綺麗な可愛い美味しそうなお菓子がずらっと並んでいます。まず左の方からいきます。こちらはこれ東ですね。東が並んでいます。そして瀬戸のお菓子ということでね、推奨品にもなっている末の里、本当にねお茶碗の形をねしています。そして黒織部、もう瀬戸を代表するようなそんなお菓子もたくさん置いてありますね。そしてこの真ん中のケースには桔梗のお花を形取ったもの、もう色もね薄い紫でね素敵な色合いですね。いやもう見てるだけでね楽しくなるようなそんなお菓子がずらっと並んでいます。それでは4代目店主の安藤礼一郎さんにお話を伺います。安藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、大正5年に創業というとても歴史のある東県本店なんですが、季節ごといろんなお菓子ありますよね。やっぱり季節感あふれるお菓子をね考えていらっしゃると思うんですが、この時期っていうとどんなお菓子を作られてるんですか？
ですね、今ですとやっぱり涼しい感じの見た目のお菓子、金玉を使ったようなお菓子が多くなってると思います。はい、寒天みたいなものなんですけれど、はい、透明感のある感じのお菓子ですね。はい、
とても涼しげなね感じ、はい、ということですね。
はい、まあ今あるものですとちょっと柚子を使ったような木漏れ日を表したようなお菓子ですとか、あとは、金魚が泳いでるようなデザインのお菓子ですとか、そういった感じのちょっと見た目も涼しく感じるようなお菓子を多く作ってますね。はい、
和菓子っていうと本当にもお花のような形であったりね、もうすごく繊細で、でもう見るだけでね、日本に生まれてよかったななんて思うようなね、そんなお菓子が多いですよね。
ありがとうございます。そうですね、やっぱりもう和菓子みたいにこう花鳥風月、いろんなものをそのまま、結構写実的に表したお菓子っていうのはなかなかないと思いますんで、やっぱり日本の文化の一つかなとは思うんですけれど、はい。
さあ、この東県本店のおすすめの和菓子っていうと、
そうですね、今の時期ですとちょっともう遅くはなってるんですけど、若鮎っていう練り切りのお菓子がありまして、本当に見た目も鮎に鮎を焼いた姿に近いようなお菓子がありまして、そちらの方をお客様にもちょっと結構変わってるねと喜んでいただけるみたいですね。はい、
やっぱりそれ人気なんですね、お客様にとってもね。
そうですね、和歌鮎っていうとちょっと焼いた皮のお菓子もあるんですけれど、うちのは本当に見た目が、リアルというか、そういう感じになってますんで、ちょっとびっくりしていただけることもありますね。はい、
そんな繊細な、ね、和菓子作りなんですが、いろんな、ね、細かい技術がいりますよね。とっても器用じゃないとできないかなって思うんですが、礼一郎さんはちっちゃい頃から器用だったんですか？
そんなにそんな普通 だと思うんですけれど、やっぱり先代、うちの父の、作ってるものを真似して、で、できるだけ近い形になるように心がけて、やってきました。
じゃあ先代からね、しっかりと指導を受けて、厳しかったですか、お父様は。
結構自由に やらせてもらいましたんで、
さ、お菓子職人ってね、私聞くと、いやもう朝早くからね、いろいろ仕込みやら何やらあるんだろうなって思うんですが、その和菓子一つ作るのにね、大体どのくらいかかるもんなんでしょうね。
そうですね、一つのお菓子を作るのにもう一日で出来上がるっていうことはないんで、まずは、何日か前からあんを炊いて、それで、さっき言った金玉とかですと、前日までには流して固めて冷まして、で、翌日にお出しするような形になりますんで、本当に一日でできるようなお菓子というのはなかなかないですね。何日も仕込みに時間をかけて作るような形になります。
じゃあもう夜中も仕事をしてるなんてこともあるんですか？
そうですね、結構夜型人間なんで 夜中に作業をこそこそしてたりとかいうこともたまにありますね。
礼一郎さんがこうお菓子のね、世界に飛び込んでからもう何年くらいでしょ
20年にはならないかな 20年弱ぐらいですかね。
ご自身は甘いものって大好きなんですか？
どっちかっていうと苦手ぐらいの感じはではあるんですけれど、逆にそうなんでちょっと厳しめに味も見れるかなっていうところもあるかとは思うんですけれど。
そうかもしれないですね。お菓子作りへの思いとかこだわりってどんなことでしょ
うちも結構100年ぐらい歴史があるお店ですんで、今まで先代先々代がしてきたことを踏まえて、そこに少しずつちょっと自分の感性っていうか、そういうものもプラスしていけたらなと思いながらいろいろ作ってはいるんですけれど。
注文もたくさんね、受けて作られるってこともあるんですが、その注文してくださる方っていうのはどんな方が多いでしょ
そうですね、注文してくださる方、セットは、お茶の、先生方がたくさんいらっしゃいますんで、そういう方々がお茶会のお菓子っていうことで、注文くださることも、結構ございます。
お茶会のお菓子っていうと、もう先生からの注文、こんな感じのがいいわとか、そんな希望も受け入れて作るということですか？
そうですね、いろんなケースあるんですけれど、大体、お茶会のテーマっていうのが決まってますんで、そういうものに合わせて作ってほしいとか、あとはこういうお道具を使うんで、それに合うような、題材のお菓子を選んで作るとか、そういう形でご注文いただいてます。
じゃあもういつもなんかいろいろこう考えてね、お客様がこう満足してくださるようなのをね、常にこう考えてらっしゃるということですね。
そうですね、先代先々代がいろいろ積み上げてきてくれたものもありますんで、その中から選んだりとか、たまにこう新しい題材で、作ってみたりとか、いろいろと その時によって臨機応変に。
例えばこんなお花のイメージで作ってなんていうのもありますか？
そうですね、今まで作ったことがないようなお花のイメージっていうことになりますと、ご注文いただければ、それに合わせて考えて 作るようにしてますけどね。 なかなか材料選びから、うん、いろいろあるんで、うん、まあ、難しいですけど楽しい部分も、うんうん、ありますね、はい。
最近のね、もう一番近いところのお茶会のテーマってどんなんだったんでしょう。
ですね、その時は外国のお客さんがお見えになるということで、うん、とにかく綺麗に見えるようなお菓子をということで、うん、作ったっていうのはありますね、はい。
ね、やっぱり皆さんの希望に合わせてね、いろいろ考えていかなくちゃいけないということなんですが、瀬戸っていうのは焼き物の町ですよね、はい。でやっぱりお抹茶茶碗もね多く作ってるのでお茶の先生が多い、ね、そんな瀬戸の町のお出かけするときにお土産に持っていくような、はい、そんなお菓子も作ってらっしゃいますよね。
そうですね、おかげさまで、瀬戸のお土産推奨品っていうのにも選んでいただいたんですけれど、まあ、末の里っていうお菓子ですとか、あと黒織部っていうお菓子がありまして、うん、まあ、名前の通り、うん、末の里、まあ、陶器の里ですね、うん、っていう名前のお菓子で、まあ、お茶碗の形をしたお菓子ですとか、うん、黒織部っていうのは、まあ、織部の黒のイメージをしたお菓子で、まあ、見た目ちょっと地味なんですけれど、うん、粒あんの お菓子で、はい、まあ、シンプルなお菓子ですね、うん、はい。
美味しそうですね。私粒あん大好きなんですけど、そうですか。瀬戸は9月になると瀬戸物祭りとかね、招き猫祭り開かれますけれども、はい、そんなお祭りの時に何か特別なことってあるんですか。
はい、お祭りに合わせた生菓子、うん、お祭りを題材にした生菓子っていうのも何点か作りますし、うん、あと、そうですね、招き猫祭りですとか、その時には招き猫ミュージアムさんとちょっとコラボというか、そういう感じで招き猫の形の落雁とかお作りして、で販売はミュージアムさんの方でしていただいてるんですけれど、はい、そういうものを作ったりとかしてますね、はい。
ね、落雁もね、私子供の頃にはねよく食べてたんですが、ね、はい、今もまだ作られてるんですね。
そうですね、いろいろ形もあるんですけれど、うん、本当に昔ながらの、うん、お菓子ということで今も、うん、作らせていただいてます、はい。
8月の時にはね、まちゼミというのをね、うん、はい、開かれて、ここ東県本店も講座を開かれました、はい。その時はなんか和菓子を作ったりしたんですよね。
そうですね、その時もさっきの落雁を皆さんでいろんな形の型で売っていただいたりとか、うん、まあ、あとキントンっていう、ちょっとこし出した材料で作るお菓子ですとか、うん、まあ、そういうものを作っていただいたんですけれど、うん、結構小さいお子さんも器用に作っていただいて、うん、喜んでいただけたかなと思ってるんですけれど、うん、はい。
で、和菓子を作る機会なんていうのはないですよね。
なかなかそうですね、うん、結構敷居が高いというか、うん、ね、実際作っていただくようなこともそんなにはないかなとは思うんですけれど、うん、まあ、やってみると結構ね、それこそ小さいお子さんでもできることもありますし、うん、はい。
どうでした、そのちっちゃいお子さんたちもね、自分で作ってで召し上がったわけですよね、はい。感想はどんな感想でしたか。
喜んでいただけたみたいで、うん、まあ、できればね、そういう小さいお子さんとかにもこれからも和菓子と触れるような機会を増やしていけたらなとは思うんですけどね、はい。
そうですよね、やっぱり日本なのでね、もうお茶に合うって言ったら和菓子で、やっぱりちっちゃいお子さんもね、美味しくね、うん、食べてもらいたいんですが、うん、東県本店はやっぱりそんな材料とかね、そういったことにもこだわってらっしゃいますよね。
お土産推奨品とかになってるお菓子なんかも、うん、もう本当に余分な添加物とかは全然入ってないんで、うん、それこそもう本当に素材の味が、うん、そのまま出ちゃいますんで、うん、まあ、 手に入る中では一番いいかなと思える材料を選んで使うようにはしてます。はい。
ね、もう今お菓子でもね、添加物がいっぱい入ってたりとかね、やっぱり子供にはあんまり食べさせたくないものが多いんですが、でもここは本当に安心してね、食べてもらえる、そんな素材で出来上がってるんですね。
そうですね。古い方法で作ってますんで、昔ながらの。そんなに新しいものを使わなくても、作れるものが多いんで、はい、助かってますね。はい。
本当にやっぱりね、子供たちには安心してね、食べることができるものをね。さあ、美味しい和菓子を今ちょっと試食させていただくという、もうとても嬉しい時間がやってまいりました。今こう出していただいたのは、もう藤色の美味しいお菓子なんですが、これは何という名前なんですか？
はい、今日用意させていただいたのが、桔梗っていうお菓子で、練り切り、白あんにこうお餅を練り込んだような材料で作ってあるお菓子ですね。はい。
お餅が練り込んであるんですか？
そうですね。白のあんにお餅を練り込んで、ちょっとこう、なんて言うんでしょう、粘るというか、もっちりとしたような材料なんですけれど、それに色をつけまして、形を桔梗のお花の形に仕上げてあります。はい。
さあ、それでは早速いただきたいと思います。桔梗いきます。あんもやっぱりもっちりとして、だからといって後味もさっぱりし
はい。
て美味しいです
ありがとう
ね。
ございます。
程よい甘さでね、ここにお抹茶があったら最高の組み合わせ、そんな感じのね、和菓子今食べさせていただきました。今後なんですが、何かこう夢とか計画とかはありますか？
具体的な計画とかはそんなにないんですけど、小さいお子さんとか若い方にも喜んでいただけるようなお菓子をまたいろいろ作っていけたらいいなとは思ってるんですけれど、はい。
それでは東軒本店の営業時間を教えてください。
朝9時から夜の8時まで営業しております。定休日は火曜日になってます。はい。
さあ、それではラジオを聴きの皆さんにね、一言メッセージをお願いします。
はい、皆さん、和菓子、いろいろおいしい和菓子ありますんで、ぜひ一度、覗くだけでも、見た目も楽しめるお菓子もたくさんありますんで、ぜひご来店いただければと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご紹介しました中央通り商店街の東軒本店の詳しい情報は、ラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。